2月22日主日礼拝です。試練の中の助け。聖書箇所はマルコによる福音書1章12節から15節です。聖書からまずはお読みいたします。新約聖書の61ページになります。マルコによる福音書1章12節から。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。ここまでです。皆様に神様の祝福が豊かにありますように。本日から四旬節、受難節、レントとも呼ばれていますが、本日から始まりました。受難節は日曜日を除いて40日のことを言います。これはイエス様が荒れ野で40日間過ごされたことを覚えるためのものです。イエス様が誘惑を受けるお話は、御言葉によるとそれからという言葉で始まっています。それからとは、直前に記されたイエス様の受洗に続いてこの誘惑の出来事が起こったことを示しています。主イエスはバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。この洗礼によって聖霊が注がれました。天が裂けて霊が鳩のように下ったのです。神様が私の愛する子、私の心にかなうものとおっしゃいました。それからイエス様は霊に導かれて荒れ野にやってきます。そこでサタンから誘惑を受けました。イスラエル民族によって荒れ野とは実に深い意味がありました。代表的な人モーセとエリアがそうでした。まずモーセですが、市内の荒れ野で40日間神様と共におりました。神様から実戒をいただいた後、モーセは雲の中に入っていき山に登った。モーセは40日40夜山にいたとあります。またエリアは食べ物に力づけられた、エリアですが、40日40夜歩き続け神の山ホレブに着いた。こういう記載が旧約聖書にあります。荒れ野は寂しいところではありますが、神様と交わる場所であり、その荒れ野から信仰の勇者たちは神様の使命を受けて出発したのです。イエス様は40日間荒れ野にいてサタンの誘惑を受けられました。 この誘惑を受ける話は、マタイによる福音書とルカによる福音書にも書かれています。その誘惑の内容を詳しく書いています。今日読んだマルコによる福音書はとっても簡潔に書かれています。誘惑の内容には触れていません。その代わり野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたと記されているのがこの福音書の特徴です。野獣と天使たち、ここから皆さんは何を想像されますか？これはイザヤ書11章1節から9節の実現を意味しているのです。イザヤ書、どうぞ皆さん開ける方は開いていただけると嬉しいんですけれども、旧約聖書の1078ページです。1078ページ、イザヤ書11章1節から9節です。1078ページイザヤ書11章、ちょっと1節から9節までちょっと読んでみたいと思います。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず、滅ぼすこともない。海が水を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。ここは、来たるべき王様、メシアの予言です。狼、豹、獅子、熊といった野獣も害を加えない平和な世界が描かれています。平和の王の登場をイエス様に見出して、このマルコの福音書では野獣と共にいると記したのでしょう。そして天使たちが仕えていたと、40日間の誘惑の中にあっても、 イエス様はいつも神様のお守りがあったことを表し、サタンへの勝利を示しているのです。40日間サタンから誘惑を受けられたことは、荒れ野の試みは本質的には、悪霊との戦いでありました。使徒パウロ、パウロは戦いをこのように言いました。血肉を相手にするものではなく、暗闇の世界の支配者を相手にする、そういう戦いであると。これは実際の、戦争戦いではなくて、それぞれの心の中の戦であると言っているんです。心の中の戦い、その同じ戦いが私たちにもあることをここで指摘しているんです。その戦いに勝つために神の武具を身につけるように進めています。それは神様の御言葉と御霊の力によってです。現代はサタンも信じないという方がおられるかもしれません。サタンとは神様に敵対し、神と人との正しい関係を破壊するもののことです。神様を見失うことがないようにしなければなりません。サタンは人々が神様を見失うように巧妙に働きかけているのです。イエス様の荒れ野の40日の後、バプテスマのヨハネが、捕らえられました。これをきっかけにイエス様は使命を受けるがごとく宣教を始めます。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという宣言のもとに始められました。この宣教を始めたのは故郷のガリラヤです。故郷ですから、ガリラヤのことをよく知っていました。ガリラヤの人々の顔を浮かべながら、どのような宣教が必要かよくご存知だったのです。イエス様は地上の権力を意識していたと思います。当時2つの巨大な勢力がありました。エルサレムの宗教的勢力とローマの政治的権力です。共に地上の勢力を誇り、民はその間を揺さぶられるようにして生きていました。イエス様の語る神の国は、神様の義と愛に満ちた神様の御心が実現した国です。神様の支配が及ぶことです。神様の御手の内にあると言ってもいいかもしれません。この世の勢力と権力には奪われないものです。イエス様は、神様が私たちに愛の手を伸ばしてくださっている、神様がその愛の手を伸ばしてくださっていることを、神の国は近づいたという言葉で伝えています。神様のご支配が行われるところには国境がありません。私たちの現在のさまざまな権力や勢力に惑わされずに、 神の国とその義とを第一にしていかなければなりません。イエス様は悔い改めて福音を信じなさいと言われました。悔い改めるというのは、私たちが自分の方を向いて自分のことばかり考えていないで、神様の方へと方向を変えなさいということです。例えば、あなたにとって一番大切なものは何ですかと聞かれたとすると、まあ、どう答えるでしょうか。一番大切なもの、まあ、有名な大学を卒業して一流の会社に就職してという人もいるかもしれません。また政治家になって働きたい、まあ名誉のある人生を送りたい、あるいはやはりお金だという人もいるかもしれません。投資で資産を運用するんだという方がおられるかもしれません。また一生健康でいること、それが一番大事だ、そんなふうに考えている方もおられるかもしれません。私たち一生涯事故にも遭わず、高齢になっても病気にならない人がいるでしょうかね。病気と縁がないといいですけれどもね。イエス様は、そのイエス様の語る神の国は栄華を誇るような価値観とは違うんですね。この世の栄誉や特権はキリストを知る素晴らしさに比べると塵のようなものでしかないということだと思います。この世的な考え方と生き方を根本から変えて、神の国が来ることを告げる福音を信じなさい、これが悔い改めて福音を信じるということだと思います。今を生きる私たちのためにイエス様は語られます。福音を信じなさい。皆さん、未来への不安にとらわれていませんか。最近、まあ、選挙が終わり、まあ、これからどうなるんだろうかと未来を憂いて いませんか。あるいは自分自身の健康や不安、まあ、病気の不安に悩んでおられませんか。私たちは福音を信じなさいとあるように、神様がこのように祈りなさいと言われた祈りによって、さまざまな憂いから脱出することができるんじゃないでしょうか。神様と一対一になって、神様とお話しし、まあ、それを祈るっていうんですけれども、それができる、それも本当に大切なことだと思います。私たちが持つ不安や心配はイエス様も同じでした。未来への不安、それはイエス様がおられた2000年前のガリラヤの人々も同じでした。私たちは現代の荒れ野で過ごしているのです。 アレノは誘惑があるかもしれませんが、それよりも大きな守りがあるのです。イエス様がアレノで試練の中でおられた時、一人ではありませんでした。平和な野獣と天使たちに守られていたのです。私たちも同じです。天使の存在を信じないという方もおられるかもしれません。神様は人を守るときに身近な人を使わされます。その身近な人たちが支えてくれていることに気づいてほしいのです。苦難の時、誰かに慰められ励ましを受けたことはありませんか？大きな怪我や病気の時、身近な人に助けられたことはありませんか？そして誰かの祈りによって励まされたことはありませんか？私たちが試練の中で神様に向き直る、神様の愛を知る、神の国はここにあったのかと悟ることができますようにと願います。未来を憂いてとらわれず、今この瞬間に神様の御言葉に耳を傾けてください。今この時をも神様が守って導いてくださっているのです。だからそれを知り歩んでまいりましょう。どんな試練の中にも助けは備えられています。神様はあなたのすぐ近くにおられます。お祈りいたします。受難節に入りました。主イエスを思い、イースターまでの40日間祈りの時を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。神を思い、そして自分自身に向き合い、そして神との豊かな交わりの時を過ごすことができますようにと祈ります。この祈り、十字架にかかって私たちの救いのために犠牲となられたイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。